旦那様、お風呂からお上がりになっていたんですね。浴衣もとってもよくお似合いです。お風呂はいかがでしたか？良い心地だった？そうですか。よかったです。さ、湯冷めしてしまいますから、どうぞお部屋にお入りください。もうお布団も敷いて、お休みになる準備もできていますよ。こちらに来て、お布団に寝転がってください。ちゃんと横になりましたか？では、掛け布団をかけてしまいますね。旦那様、お布団はいかがでしょうか？お昼に干したので、とってもふかふかで気持ちいいと思います。どうか、ゆっくりとお休みになってくださいね。明日の朝には食欲も戻られていると思いますので、元気よく一日を過ごせるよう、美味しい食事を準備しておきますね。本日は旦那様がお休みになるまで、私がおそばにおりますので、安心してお休みになってください。ん？何か読み聞かせてほしい？もちろんよろしいですよ。では、今度は近代文学で、私のお気に入りの詩集からいくつかご紹介いたしますね。寝物語として、どうぞゆったりとしながら、聞き流すように聞いてください。不思議。私は不思議でたまらない。黒い雲から降る雨が銀に光っていることが、私は不思議でたまらない。青い桑の葉食べている、蚕が白くなることが、私は不思議でたまらない。誰もいじらぬ夕顔が、一人でパラリと開くのが、私は不思議でたまらない。誰に聞いても笑ってて、当たり前だということが。当たり前だと思っているものも、改めて考えてみると不思議なものですよね。こんなみずみずしい感性を持っていたいなって思います。海の幻。冬の海越えて女が去った。枯れた花の匂いを残して、白い霧の中へ船は隠れていった。寂しい小鳥のように、ほの暗い沖の彼方、遠い北の冷たい夢の なんて目にしみることだ。涙もなくて、一人行く。小さい後ろ姿よ。儚い雪の上の足跡よ。それもやがて消え失せる。死んだより悲しい女。思えば海の上に、己の心に、ああ雪が降る、雪が降る。どうでしょう、冬の物悲しさが伝わってくると思いませんか。こんな短い言葉の表現でも、鮮やかに冬の海の景色や降り積もる雪が見えてくるようですね。4月、街を歩くと思い出したように、時々強い風が吹いて、見筋も夜筋も遅れ毛が乱れかかる。小さい池のそばを通ると、ちょろちょろと氷の溶ける音がする。何かしら胸がほぐれるような気がして、大きく呼吸をすると、白い雲を浮かして空が青い。ふとすれ違った優しそうな奥さんが私に微笑んでくれた。こちらは春の情景ですね。氷が溶ける光景や優しい人の姿を描くことで、春の暖かな日差しまで感じられると思いませんか。どの詩もとても美しいですね。あら、旦那様。お休みになられてしまいましたか。やっぱりお疲れだったのですね。可愛らしい寝顔。まるで幼い子供のようです。せっかくですから、私も今宵は一緒に添い寝させていただきましょう。 失礼しました。おやすみなさい。私の旦那様。